何年この天に召されなさいましたという、その始まりとこの地上での終わりに絞り込んだ、そのような個人略歴もございました。そして改めて思います。私の人生も1967年3月26日に生まれ、別にメモしなくていいですよ。そして何年何月何日に平安のうちに天に召されましたと、このことに尽きると。そう考えますときに、この一日一日主にあって生かされているその日々の尊さ、そのことを覚えつつ、死に向かって死に備えて歩むことの大切さをもう一度かみしめるのであります。使徒信条の今日は13回目で、5回目からイエス・キリストの講に入っております。そして今日はイエス様が死なれた、そのことに注目する箇所をご一緒することになります。それはイエス様の死を私たち自身の死と重ね合わせるようにして、御言葉を味わう、そのような時になろうかと思います。3つのポイントでご一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。第1番目、イエス様の死と葬りの恵みということです。イエス様の死と葬りの恵み。で、これまでも申しました、主は聖霊に降りて宿り、乙女マリアより生まれ。で、その後、イエス様は様々な御教えを教えてくださり、様々な奇跡をなさり、悪霊を追い出し、その尊い御業がたくさんあった。でも使徒信条はその次にポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けとも、一気にブワッとこう飛ぶわけですよね。つまりもう必要最小限、この聖書全体を通して言おうとしていることの要点のみを凝縮する形でご一緒に信仰告白として告白していく、それが使徒信条であると。で、そういう意味からしますとね、例えばですね、次お願いします。この、十字架につけられの後ですね、3日目に死人のうちよりよみがえりというふうに、続いてもですね、十分意味は通るわけです。まあ、十字架につけられた、当然そこで命を絶たれた。しかもその後、3日目によみがえりというよりも、死人のうちよりよみがえりとわざわざあるわけですから、その間はある意味で、不必要かもしれません。しかし、使徒信条はある意味でくどいほどに、次お願いします。こうしてですね、3つの動詞、死にて、葬られ、黄泉に下りというふうに言葉を重ねております。人によってはそれはもう不必要ではないかって感じる方がおられてもですね、おかしくないと思いますね。で、裏返して言うならば、それほどこの死んで葬られて黄泉に下ったというこのことには重要な意義があるということだと思います。まずはっきり言えることは、この信仰告白を通して私たちは、私たちの愛するイエス・キリストというお方が確かに死んだということを確認し続けてきたということです。イエス様は神ですよね。神が人になられたお方、神の一人子ということは、いや、神なんだから死ぬはずはないと。死んだように思われただけだ。仮の死に過ぎなかった。あるいはもっと言うならば、死んだふりをなさっただけだったと考える人々が、イエス様の十字架を直接見ていない世代の人々の中に起こってきたわけであります。ある意味でそれは無にもなかったことだと思いますね。 で、けども紀元90年代、したがって直接イエス様にお会いしたという人々がもう随分ですね、天に変えられた後の時代に、若かったこのヨハネがですね、書いたヨハネの福音書の中にこんな言葉がありますね。次お願いします。19章の33節からですけども、イエスのところに来るとすでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っていると、こういったわけであります。ね、こういうことが必要であった。で、このことを受け止めて心に留めておきたいことがあります。皆さん、乙女マリアより生まれるとか、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けるっていうことは、イエス様だからこそなされたこと。私たちは同じようにはできません。当時、イエス様と同じように十字架で処刑された人々は、幾人もいた。けれども、全人類の罪の贖いのために十字架で呪い殺されるということができたのはイエス様だけですよね。で、けども、ここに来てどうでしょうか。死ぬということ、葬られるということ、黄泉に下るということ、これらのことは私たちもできる。いや、私たちも通らなければならないことなんですね。で、ある人はこのことについてですね、こう言っています。次お願いします。ここで主イエスと私どもは一つになる。ここでこそ主イエスと私たちは一つになれるんだというわけです。で、イエス様の時代の埋葬というのは今日の日本のように仮想ではありませんでした。しかし現代でも、例えばアメリカではいわゆる土葬、この30年ぐらいですね、仮葬もだんだんと増えてきてるそうですけども、半数以上は土葬だそうですね。ですから、こう深い穴を掘ってそこに棺を安置して、そしてまず四式をしている牧師や司祭がですね、土をかけるそうです。で、その一番最初に土をかける時に決まり文句がですね、あるそうですよ。それが次お願いします。御言葉からなんですけどもね、土は土へ、灰は灰へ、塵は塵へと言いながら土をかける。で、その後ご遺族を中心にずっとみんなが土をかけて、葬るわけですよね。で、日本において、例えばこの兵庫県ではですね、尼崎にしても御影にしても、この仮装の時に、いわゆるそのこのボタンを押すと、このゴーッと火が燃えるという、そのスイッチをですね、その仮装場の係の方が押されると思います。少なくとも私が立ち会わせていただいたいくつものケースではそうでした。で、しかし前任の地和歌山ではですね、そうではなかったんですね。その職員の方は基本的にそのスイッチは押されません。で、こちら側に委ねられるわけですね。で、ご遺族の誰かが押す。で、私はこの指揮者として、そのご遺族代表の方と共にそのボタンに指を置いて、で、一緒にですね、押すということを何度かしました。もう何とも言えない厳粛な瞬間でした。で、つまりそれまではこの何か眠っているような、そして話しかけたら聞いてくれているような、そういう感じがします。当然面影もあります。でもこのスイッチを押してしまったからには、もう文字通り灰になる、そういうある意味でこう残酷な瞬間ですよ。非常にこう厳かな思いを持って そのことをいたしました。その残酷な、そして極めて孤独なその瞬間も、死んで葬られたイエス様は私たちを支えているってことですよ、ね、ヨーロッパのある神学者がこう述べています。次お願いします。もはや誰一人一人ぼっちで死ななければならないということはなくなる。まさにこの死においてイエスの死を共にしうるからである。イエスが私たちの死をご自身の死の中に受け入れてくださったことにより、私たちの 死の意味が変わってしまっていると、ね、イエスと共にということにより死はもはや望みなきものではなくなった。一切の命の根源である神から切り離されるということこそ死の厳しさであった。しかしイエスが死んでくださった後には、誰一人としてそういう死に方をする必要のあるものはなくなったのである、ね、でこういうことが言えるためにこそ、イエス様が本当に死んでくださった、そしてそのことを確かめるように死んで葬られっていうことを繰り返し繰り返し私たちは告白し続けてきたわけです。もしイエス様の死が現実のもの、真実なものでなかったとしたら、こういう言葉は虚しくなる。私たちは確かに死にます。それはこの肉体が消えてしまうというこの恐ろしさとともに、それ以上に命の根源であられる神様から切り離されてしまうという、そのそこにこそ本当の死の恐ろしさがあるわけですね。しかしイエス様が死んでくださったということによって、死の瞬間も葬りの時でさえも死は私たちを一人ぼっちにはなさらない。死も含めて全存在を文字通りがっつりとイエス様が支えてくださっているということを確認することができる。そういう意味でこのことを信じているものとこのことを知らないものとでは、同じ死を迎える迎え方は全く違うわけですね。ローマ人への手紙の8章の38、39、尼崎福音教会では中心聖句っていうのがあるんですね。これを中心聖句とさせていただいていますけども、では御影の皆さんも尼崎の皆さんもですね、ご一緒にこれを声に出して読んでみましょうか。はい。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。本当に素晴らしい言葉ですよね。このことの意義はとてつもなく大きい。今朝もう一遍この勝利を私たちは恵みによっていただいてるんだっていうところに固く立ちたいと、そう思うわけです。そして主に感謝したいと思います。これが第一番のポイントですね。2番目、それは黄泉に下られた主ということです。で、この黄泉という言葉ですが、ペテロとの会話の中でイエス様はこうおっしゃいました。今朝のお読みいただいた聖書の箇所になりますけれども、次お願いします。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。すると イエスは彼に答えられた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。岩という意味ですよね。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ペテロがした、あなたこそキリストですというその信仰告白、岩のようなその信仰告白の上に私の教会を建てます、黄泉の門もここですね、それに打ち勝つことはできません。で、このあとイエス様は初めて弟子たちに、私はこのあとユダヤ教の指導者たちに捕らえられて十字架で殺される、そして3日目によみがえるということを告げるわけです。ということは、そのあなたこそキリストですというその信仰告白、キリスト、このお方は何のために来たのか、死んでよみがえってあなた方をはじめ、すべての人々の、信じるすべての人々のその罪を許し、清め、永遠の命を与えるという、この救いのために来た、その救いの宣言のためにイエス様はこの信仰告白をペテロから引き出して、そして黄泉に打ち勝つ、それが私なんだ、私を信じる者は黄泉に打ち勝つ力が与えられるんだということを告げてくださいました。さて、使徒信条ワークブックっていう本があるんですね。その中にこんな印象的な絵があります。ちょっとですね、見にくいんですけども、次出していただきましょうか。で、この絵をですね、注目していただきたいんですが、まあ、これベルトコンベヤーにですね、ダーッとこう人が乗せられている、ね、で、まず注目していただきたいのが、一番下にあるこうパクパクって食べてるやつ、これ死です、ね、唯一の勝利者って書いてあります、死で、一番上に立っている人がですね、それを見ながらかわいそう。で、その隣にですね、そう言ってるあなたもいずれ、てんてんてん。ね。で、その次に、金持ちって言ってる。ね。で、その下に、貧しいって言ってる。で、その次に、負けた。その次に、勝ったって言ってます。で、その次に、ふーっと恐れている。そしてもう一人がですね、わーっとこう、ね、落ちかけてますよね。で、パクッとこう死にうわーっとこうね、食われている、そういう人がいますよ。ね。つまり、ダーッとこうベルトコンベアに乗せられた人たちが死っていうものにこう食われていく、そういう絵。ね。で、使徒信条ワークブックになんでこれが載ってんねんと思われるかもしれませんけども、ね、死んで葬られ黄泉に下りっていうところで載ってるわけですよ。ね、で、この絵の解説としてこう述べられています。ね、次お願いします。私たち一人一人はベルトコンベヤーに乗っている存在ではないでしょうか。成功している人、いない人、笑っている人、泣いている人、勝った人、負けた人と、確かに世界には様々な人がいます。しかし、人類全員に共通していることがあります。それは全員ベルトコンベヤーである場所に連れて行かれるという事実です。そう、死という終着駅に全員が運ばれ、死に飲み込まれます。ね、少し省略いたしまして、ところが、その黄泉の国にイエスがやってきてくださったのです。十字架という究極の孤独の道を通り、やってきてくださいました。神がこの地上だけではなく、死の国にも来てくださった。このことを通し、私たち人間はイエスと連帯します。この出来事を通して、聖書の中で死の本質が変化します。パウロが宣言したように、死の後に用意されている黄泉さえも、ね、そう、どんなものも私たちを 主イエス・キリストの愛ゆえに神から引き離すものはないという宣言を私たちはアーメンと信じることができるわけです。つまり死の力をイエス様は黄泉に下ってその内側から爆破するようにして粉砕してくださったというわけですね。そこで第3番目のポイントです。私たちの応答、私たちの応答を3つ申し上げたいと思います。1つ目、それは主がおられないところはないと信じるということです。私たちの心の中には誰にも明かすことができない深い闇があるでしょうか。取り返しがつかない失敗をしてしまった、もうこれは墓場まで持っていくしかない、後悔してもしきれないことを言ってしまった、してしまった、また致命傷ともいえるような傷を受けさせられてしまった、そして大きな声では言えないけれども実は死が怖くてたまらない、そういう闇、他にもあるでしょう。しかし私たちの主イエス様は黄泉にまで下ってくださった、黄泉にまでご自身の愛を光を届けてくださっている。で、詩編にこんな言葉がありますね。139編の8節ですが、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。あなたが、たとえ私が王闇よ私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、つまりもう絶望に打ちのめされたとしても、あなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことですということができる、ね、あなたの心に、あなたの生涯に抱え持っておられるどんな闇にも主は届いてくださる。主が届き得ない、主の光が照らし得ない闇はないということですよ。そのことを今朝もう一遍私たちは自らの人生、自らの日常、自らの心、生涯に当てはめるように召されている。そのことを静かに受け止め信じたいと、そう思います。これが応答の第一番目ですね。二番目のこと、それは土曜日の恵みを覚えるということです。イエス様は金曜日の9時に十字架につけられ、午後3時ごろに息を引き取られました。そしてその夕方から安息日が始まる、杉越の祭りの安息日ですから、その日没までに取り下ろされて、有馬太のヨセフという人の墓に葬られます。そしてそれから金土日と数えて3日目にイエス様はよみがえられます。でその間の土曜日について聖書は沈黙しているわけですね。何もなかったかのように、この何の動きもなかったかのように聖書は沈黙している、その土曜日。しかしその沈黙の一日を使徒信条は黄泉に下りと告げています。私たちの何も起こらない時間、それは主に見捨てられている時間、無駄な時間ではないということです。あなたはもしかすると取り立てて何かをしているのではないという時や、病床に伏せている時、あるいはやりたいことを、すべきことが手につかずに 何かそのことが自分自身で責められてならない、人からもそれを責めるような声が聞こえてくるような気がして打ちのめされているような時を通されるかもしれません。そんなあなたに私に黄泉に下られた主は私が共にいる。あなたのその時、何も動きがないような無駄に思えるその時は、決して私が見放している、見捨てている時ではない。その時にしかできないことを私は進めているんだとおっしゃってる。そのことを信じる信仰を持って主に応える。それが応答の第二番目であります。第三のこと、それは神の愛に生きるということです。ではもう一度写していただいておりますローマ人の手紙8章の38、39の途中抜粋しておりますけれども、この言葉をですね、信仰を持ってお読みしたいと思います。声に出してお読みいただきますか。はい。私はこう確信しています。死も命もどんな被造物も私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ありがとうございました。愛する一人子、ご自身と一つであられるその一人子を、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばせ、呪い殺してまで、そして葬らせ、黄泉に下らせてまで、私たちへの愛を貫いてくださったお方、その愛、それは私が信じている愛、あなたが知っている愛よりも、実はもっともっと広く大きく高いはずであります。その愛を今朝もう一遍私たちはこの使徒信条の告白を持って受け止め、愛し、主を愛し、そして応答するように召されている。その愛の中にもっと深く休んじていくときに、もっとどっぷりと使っていくときに、私たちのうちに主がくださる変化が訪れる。その変化は私たちの日常生活を少しずつ少しずつ変えていくのではないでしょうか。これまでより少し優しくなる。以前だったら許せなかったことが少し許せるようになる。私たちの内側に苛立ちや妬みや蔑み、悪いと思っているけれどもそちらの方に行ってしまうという、そういう弱さ、それが少し克服されていく。自分中心から少し隣人中心、そしてイエス様中心に成長させられる。そんな変化が私たちの日常に具体的に現れていく。主に、主の愛に、この愛にどっぷりと使っていくとき。2025年が始まった頃のあなたはどんなあなただったでしょうか。そして今のあなた、どうでしょうか。きっときっと小さいかもしれないけれども、成長が、成熟が与えられてきたはずです。それを誇るのではなく、主からの賜物として感謝して、そして期待するのです。もっとイエス様の似姿へと変えられ続けていく。主よ、そのためになおあなたの愛に浸らせてください。そのために 霊的な訓練、日々御言葉に親しみ、御言葉を練りはみ、心注ぎ出して祈っていく、主と交わっていくというその恵みの中になお進んでいけることを感謝したいと思います。最後に一つの出来事をお話しして終わりたいと思いますが、東京のですね、ある教会での出来事です。その教会に10歳の少女がお母さんと共に1時間近く電車でですね、かけてその教会に通っていました。で、ある日曜日の朝ですね、ニコニコしながら教会に来た彼女がですね、先生、私礼拝の中で信仰告白をしたいと言ったんです。でその教会では幼児洗礼というのを授けていました。彼女も授けられていたんですけれども、自覚的にイエス様を信じてイエス様を心に迎え入れて、私はクリスチャンとして生きていきます、そのことを告白する献身、この固く信じるというね、信仰を固くするという献身礼というのがあるんですね。でその信仰告白をしますというわけですよ。でその教会では、私たちの教会では役員と言いますけども、その教会で長老といって、その長老さんたちが集まって、そして諮問をする。でそれにこうずっと彼女がです、ね、備えて、学び会をして、そしていよいよその諮問をする日が来た。で、彼女はですね、準備してきた、作文を読むわけです。で短いけれども、幾度も書き直し、よく練習してきたということが伝わってくるような、本当に真実な堂々たる作文だったそうです、ね、で、ここに出ておりますように、その長老さんたちの最高齢のですね、方が聞いたそうですよ。イエス様の言葉であなたが好きな言葉は何ですか。彼女はきっぱりと答えます。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならないです、ね、私これをね、こう原稿で書きながらね、もう泣けてきましたよ。でその長老さんたちの中にもね、目に涙を浮かべる方がおられたそうですよ。で、もう合格ということで、その年のペンテコステ礼拝で彼女は信仰の告白したということです。そして私は恥ずかしいですけれども、正直思います。なんと恐れやすいものか、なんと振り返るならばこんなことを恐れなくったっていいのにということを恐れて、その恐れに取り込まれるようにしてですね、右往左往してきたような弱いものだなと思います。けれども、先ほどの話ではないですけれども、そんな私を少しずつ少しずつ主は強くしてくださって、以前だったら恐れていたことをもう恐れなくてもないいいように変えてくださって、そしてこれからも私を諦めずに強くし続けてくださるなということを信じています。どうぞ今朝ご一緒にこの信仰告白の文言を受け止めた、その私たちが、その私たちらしく、そうです、圧倒的な勝利者とされているお互いらしく、この1週間を、そしてこれからの生涯を主と共に、主に支えられながら歩んでいこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。心合わせてください。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたはなんと私たちを愛していてくださることでしょうか。私たちは今朝もう一遍、あのパウロと共に、死も命もどんな被造物も私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと告白させていただける特権が与えられていることをありがとうございます。主よ、あなたがおられないところは ございません。主よ、あの土曜日のように何の動きもない、無駄と思えるような、いや、けれどもそこにも主はいてくださって、そしてその時にこそできることを私たちのうちにしてくださっていて、私たちを通してあなたの御業は進められていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ今日のこの御言葉を私たちの具体的な日常に当てはめさせていただいて、主よ、あなたに似るものへと、愛の人へと、一歩二歩と成熟成長させてくださいますようにお願いいたします。そのことを信じ委ねつつ、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。